今日はエレミア書23章です。このところには主の再臨と偽りの予言のことが語られています。一節に、災いだ、私の牧場の群れを滅ぼし散らしている牧者たちとありますけれども、この牧者たちはおそらく前の章に出てきている4人のユダの王のことではないかと思われます。彼らはまさに主の御心に反し、自分自身の利益を求め、弱い者をいじめ、そしてまた不正を行って国を滅びへと向かわせていたわけです。しかしこれらのことに対しては、神様は二節の終わりに、見よ、私はあなた方の悪しき行いを罰する、そのように宣告されました。そしてその後に三節を見ると、私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての力集め、元の牧場に帰らせるという約束が出てきます。残りのものを元の牧場に帰らせる、これはバビロンでユダヤの民が70年間捕囚となった後に、神様は彼らを解放し、そして元のユダヤの地に連れ戻す、そのことの予言であると考えられます。しかしさらにそれに勝るところのものが五節に出てきます。見よ、その時代が来る、その時私はダビデに一つの正しい若枝を起こす、彼は王となって治め、栄えてこの地に公正と義を行う。一つの正しい若枝、おそらくこれは再臨のキリストを象徴しているものではないかと考えられるわけです。そして再臨のキリストは地上に下って王となって、千年間の間平和な地上を建設されるわけです。六節には、この時代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住むと言われています。そして主は私たちの義とあります。私たちの義、すなわち私たちのすべての罪を十字架の上で自らが負い、そしてまた裁かれ、それゆえに私たちは許されて神のことをせられる、それが主は私たちの義ということになるわけです。そしてその時代が来る、そしてその時には、八節に、彼らが散らされていたすべての地から登らせた主は生きておられると言って自分たちの土地に住むようになるとあります。かつてはエジプトの地から登らせた主と言っていたのが、すべての地から登らせた主というように、もう全世界のあらゆるところから集められてキリストのもとに集ってくる、そのような千年王国の姿を私たちは見ることができます。9節以降には、偽りの予言、またその予言者について語られています。10節に、地が貫通するもので満ちているという言葉が出てきます。この貫通っていうのは性的な罪、不道徳、そしてもう一つの意味は、それは神様に対する不従順、偶像礼拝ということになるわけです。11節に、実に預言者も祭司も汚れている、私の家の中にも私は彼らの悪を見出した、私の家すなわち神殿の中にも彼らの悪、それは偶像を持ち込んでそこに置くというようなことまでしてしまったわけです。しかも預言者については、13節に、サマリアの預言者たちの中に私はごまかしを見た、彼らはバールによって預言し私の民イスラエルを迷わせた。そして14節には、エルサレムの預言者たちの中に私はおぞましいことを見た、彼らは貫通し嘘をついて歩き、 悪を行う者どもの手を強くして、その悪から誰も立ち返らせないというような、そのような悪がエルサレムに満ちていたということであるわけです。ですから16節を見ますと、あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くなと、神様はそのように命ぜられました。彼らは17節に、私を侮る者に向かって主はあなた方に平安があると告げられた、また固くなな心のままに歩むすべての者に向かってあなた方には災いが来ないと言っている、まさに偽りの予言をしていたということであるわけです。21節に、私はこのような預言者たちを使わさなかったと主なる神様は言われます。この預言という言葉ですけれども、漢字を見るならば言葉を預かるというふうに使われています。神様から言葉を預かり、そして神様が語れと言われることを語るのが預言者であったわけです。しかしあの預言者たちは心に偽りの預言がある。26節にそのことが出てくるわけです。しかし28節に、私の言葉を受けた者は私の言葉を忠実に語らなければならない、麦は藁と何の関わりがあるだろうか。収穫の時には麦と藁とが分けられます。麦はさらにふるいにかけられて実を取り出されます。そして残ったものは藁、また麦の殻はすべて焼き尽くされてしまう。29節に、私の言葉は火のようではないかとあります。すなわち私たちの心の中にある不純な思いや、また神様を退け偶像を頼りにする、そのような間違った思いを言うなれば、神様はもう火をもって私たちの心から悪を取り除いてくださる。そして29節の後半には、岩を砕く金槌のようではないか、すなわち固くなな、もう石のようになったような心も神様の御言葉は打ち砕く金槌のようであるということです。私たちは神様が命ぜられておられることを真実に聞く必要があり、そしてまた神様が語れということを語らなければならないわけです。32節には、見よ、私は偽りの夢を予言する者たちの敵となるとあります。そして32節の終わりに、彼らはこの民にとって何の役にも立たない、そのように言われて、33節の終わりには、私はあなた方を捨てる、そのように言われます。そして37節には、あの預言者たちにこう言え、何を語るべきか。それは39節を見ますと、この都をあなた方と共に私の前から捨てて、40節には永遠の侮辱をあなた方に与える、そのように神様はエレミアを通して警告されました。しかし残念ながら誰もエレミアの言うことに耳を傾けようとはしなかったということであるわけです。このことのゆえに、やがてバビロンに滅ぼされ、そしてまた70年間捕囚となる、そのような屈辱を味わわなければならなかったわけです。22節に、私との親しい交わりに加わっていたなら、彼らは私のために私の言葉を聞かせ、民をその悪い生き方から、その悪しき行いから立ち返らせたであろうに、という言葉があります。私との親しい交わりに加わる。今私たちはこの聖書を読み、神の御言葉を聞くことができます。このことが実は神との 親しい交わりである。そして神の御声を聞くならば、悪い生き方から、また悪しき行いから立ち返るということができるわけです。私たちは完全なものではありません。神の前には虫に等しい、まさに罪人の一人であるということを私たちは認めなければなりません。ですから、もし私たちの心の中に悪い思い、自分勝手なそうした思いがあるならば、それが示されると私たちはそれを神様の前に告白し、言い表して、そして悔い改め、主のもとに立ち返っていくことが今できるわけです。私たちが今聖書の言葉を聞くことができるというのは、なんと幸いなことであろうかと思います。私たちは絶えず主の御言葉を与えていただき、そして主が喜ばれる生き方を私たちはなすものとさせていただきたいと思います。